シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと前回寄せた報告が私ありまして、
はい。
我々、のんぺさんとディギネットリックスってね、いうのやってますけれども、前、デーモンシティっていうのだったじゃないですか。鬼殺
お
しってやつ。
お、
あれを取り上げたじゃないですか。で、そのことを、感想言いましたみたいなのをツイッターに上げたらですね、ネットリックスさんがね、私に T シャツをくれることになりました。
マジ？
マジで
なんでラロカさんなの？
いや、なんかね、感想をツイートすると 何名様に T シャツ
そういう
当た
こと。
るよっていうキ
当
ャン
たったん
ペーン、
だ、それが。
全く知らずに僕はそのキャンペーンを知らなかったんだけど、急にネットリックスから来て、え、ちょっとやばい、これ。詐欺じゃねえかって思ったんだけど、調べたら、いや本当にそうで、もうすぐ届きます、私
ど
に。
んな
デー
やつ
モン。
なのかな？デーモン T シャツ？
パンニャみたいなのがバンって
ああ、
あっ
まあ
て、
そうでしょうね。
切れませんね、私。どうしようっていう。
寝巻きにしたらいいじゃん。
で、バケースとか。
嫌な夢見そうだけどね。
まあでも、たまに
す
こういういいこと
ご
があるんだなと思って。
い。た
前
ま
も
に。
ね、一回ネットリックス券が当たったこともあるんですよ。
当たるね。
当たる。これで2回目なんで、結構マークされてるかもしれないからね、
い
ネット
やいや、U-NEXT だって結構マークされてんのよ。
リックス。当たった？ なんか当たんないですか？
当たらないね。
そう
きっとそういうのやってんのかな。
僕、2期が関係するっちゃ関係するんですけど、石山さんと、2期ユーネクストで、なんだっけ、トロメオ&
ジュリエッ
ジュ
ト？
リエットってやったじゃないです
やりまし
か。
たね。
あれって、トロマ映画の、ロイド・カウフマンの、監督作じゃないんでしたっけ？監督作だっけ？ロイド・カウフマンとジェームズ・ガンの共同監督なのか。
か
な
な。
んですけど、僕なんかね、あれの時じゃないけど、あれの前に、だから、あれってなんかユーネクスト独占ですごいトロマ映画がいっぱい、配信するよっていうところで、確か見たんだと思うんですけど、僕なんかそれの、キャン、ツイ、あれもツイッターだった気がするけど、キャンペーンで、やっぱりなんかツイートして、あれですよ、ロイド・カウフマンのサインにトロ
マ
マ T シ
ジ？
ャツをもらいましたん で。
当たってんじゃん。
当たってん
当たって
だ。
んだ、
まだ
ディギンシ
ね、
リーズ。
開封しないで、おい、あの、手元にありますから。
貴重なのかどうかはよくわからないですけどね。
引っ越しのタイミングでもちゃんと持ってきましたからね。
あ、偉いな。
そうですか。じゃあ僕も開封しない方がいいか。
いやいや、いいでしょ
プレミアつくのかね。
う。でもさ、結構人気あるみたいでさ、あの映画さ。YouTube の、なんていう映画だったっけ？
デーモンシ
デー
ティ。
モンシティの回、結構再生数いってるよね。
本当。あんまりいいこと言ってない気がしたな。
そうだっけ？
大丈夫かな。
生田斗真人気なのかもしれないですけ
なるほどな。
どね。そうか、そうか。生田斗真。そうだ、生田斗真あれ。
なるほどね。
はい。とい
はい。
う、
あり
こ
が
とと
う
なんで
ござい
すけど、
ます。
本題は違うんですね、今回
そうで
ね。
すね。全然違いますよ。
全然違いますよ。
本題は、ちょっとこの3人で1個前の回に、濱口竜介監督の著書の他なる映画との話をしたんですけど、それとは別に、濱口竜介監督の作品についてもちょっと、
そうね。
雑談という形で話したいなというところ
だ
で、
から全然関係なくなかったじゃん。デーモンは存在しないってことだ
もうそっから行きますか？
一回無視してやろうかと思っ
いや、
て。
なんか、はい。どっちかでもいい
だ
です。
から、この前の回でもちょっと言ってましたけど、本読むタイミングで石山さんが2作見られたっていうところですよね。
で、ラロッカさん、今日だから偶然と想像と、悪は存在しないの話を、本当にざっくばらんにしたいんですけど、ラロッカさんも、 偶然と想像を見てなかったんだけど、僕が声かけたタイミングで、まあ、録画したものがあったと。
そうです。
いうことで見
ワ
るこ
ーワー
とができ
から
た。
ね。
で、見れたんだよね。
出まし
いや、
た。
だから素晴らしいなと思ってて。まあ、公開順で言うと、偶然と想像の方が先だから、そっちから話します？
そうか、すいませんね。
僕、前に、ロンペさんに、偶然と想像はきっと石山さん好きですよって言われたことがあった気がするんですけど、いや、実際見てみると確かにね、最初はね、ちょっと不安になったんだけど、でもね、すごかったね。何がすごいって、脚本がすごくて、はい、みたいな。あ、これ、ちなみに映画自体は、3話のオムニバスになっているんですよね、短編集なんですよね。で、まあ、一番なんだこの話と思ったのは3話目。どうするこれ、でも、まあ、その、ストーリーとかの話してる暇がないからね、もう、ザクザクいっちゃっていいと思うんですけど。
まあ、結末を言わなければいい
そうだ
と
ね、
思いますね。多分、そ
そう
れぞ
だ、
れ
それ言わ
結
なき
構オ
ゃ。
チみたいなものがあるんで、そこは言及しないっていうところで
そう
話せ
ね。
ばいいと思いますね。
だから、この偶然と想像に関しても、悪は存在しないに関しても、ネタバレはしませんので、安心して聞いていただきたいんですけど、2021年、ドライブ・マイ・カーと同じ年に撮られたのかな、偶然と想像の方は。
制作年は2021年ですね。
公開は？
どうだったかな。同じぐらいだった気が
で
す
し
る
たか
け
ね。
ど、僕映画祭で見ちゃってるからち
そっ
ょっ
か、
とも
っ
前
とな
の
前
かも
なん
しれない。
だ。
でも2021年ですよ。だから2021年のフィルメックスが日本ではプレミアだったのかもしれない。その年の年末だか年明けにはもう公開してんじゃないかな。
まあ、濱口監督も結構気にしてるっぽいんだけど、車の移動シーンって、まあ、映画にはよく出てくるシーンだと思うんだけど、まあ、車に限らず乗り物かな、電車とかバスとかね。で、濱口監督の作品にも、まあ、たびたび出てくると思うんだ。で、この偶然と想像はさ、1話目がもうまずタクシーの中から始まるんだけど、車の中の撮影って結構映画史的にも面白いなと思ってて、いろいろ語りしろあるんだけど、まああんまり時間がないので、この偶然と想像の話するけど、タクシーの後部座席に、古川琴音さんと、あれ、ヒョンディさんだっけ？ヒョンディさんって、まあ女優さんが2人で並んで座ってて、で、お互いにまあ、恋バナみたいのしてるところから、まあ、始まる。まあちょっと前にもあるんだけど、その前に。撮影シーンかなんかあるんだけど。まあそのタクシーのシークエンスがすごく長くてさ。基本的に、この偶然と想像は会話のシーン長めの会話劇なんだけど、やっぱり乗り物の撮影って、車窓というかまあその窓からの外の風景が流れてくから、絵にさ、まあ変化があって素敵っていうのがまずあるんだけど、あとやっぱどうしても普通車内って暗いもんだから、その窓の外の明かりが役者の顔にまあ反射するじゃないですか。それもやっぱり綺麗に撮れると思うので、やっぱり移動のシーンって、まあ一つのもう動かない部屋の中で撮ってるよりも、やっぱ絵に動きが出るからっていう意味ももちろんあると思うんだけど、だから、シーンとシーンの間に入れたくなるものなのかなっていう気はするんだけどね。
しかもその乗り物については、まさに僕さっき、その東京フィルメックスっていう映画祭で見たっていうこと話したんですけど、上映後 Q&A、濱口監督と登壇したときに、まさにその乗り物の話をしていて、僕のメモで読み上げますと、偶然と想像について濱口監督が言ってるのは、会話ばかりの作品だと不安になる。そういう時に乗り物を使う。それが癖になっている。そこから意外な会話が生まれることもあるので続けているってことをまさにこの作品について言ってるんですね。で、ただの映画っ
との中で、
うん。
ホン・サンス監督の作品についてかなり言及してる場面があって、ホン・サンス
こので 映
ま
画
さ
ね、
に会話の人で、まあ、ホン・サンスの映画たくさん見てる人で、この偶然の想像を見た人は結構ホン・サンスを感じるとい
や、
思うんですよ
驚
ね。
くべきホンサンス映画だよね。
なんだろうな。まあ、会話のシーンが多いっていうだけじゃなくて、まあ、すごくホン・サンスらしい、ある演出があって、そこを、
まあ、
ま
使
さに
い
やって
道は
るん
違うけ
で、
どね。
やってるんで、そこは結構感じるところだと思うんですけど、ただの映画との中では、と、濱口監督、そのホン・サンスの映画は、その会話シーンの中で、動きがないってことを言ってて、それで見られるのがすごいってことを言っているんですよね。まあ、それに対して、乗り物について、茅場がりの作品だと不安になるってことを自作については言っていて、で、乗り物を使うってことを言っているんで、まあ、そこの、僕はこっちを見てから、ただの言い方のその本サースの話を読んだんで、ああ、なんかそういう感覚なんだなって、濱口監督の中ではっていうのは
そうだ
思い
ね。
ながら読んだとこではあったみたいですね。
そのタクシーのシーンって、最初に一瞬だけタクシーの運転手が映るんです
あ、
よ。
映るよね。ちょっとだ、なん
映
か、
っ
ちらっ
て
と見るよ
から
ね、後ろの席をさ。
後部座席をずっとだけど、その一瞬映ることによってすごい盗み聞き感があるんですよね、あのシーンって。
だから、なんか絡むのかなと思うよね。
ああ、そっかそっか。でも、多分そういう効果なんじゃないかなと僕思ったんだけど。
ああ、見てる方も盗み聞きしてる感じって
なん
こ
か
と
こう、
か。
感情移入するっていう感覚じ
ああ、
ゃなくて、
そう
ってい
だ
う
ね。
感じ。なんかそこもちょっと
一
面白
歩
かった
引い
な。
てる感覚なのかもね、あれってね。話の内容もさ、ちょっとさ、ドライバーさんとしてはさ、結構気まずい感じになる話の 内容だったりもするから、
そうなの、そうなな
お
の。
さら見てる観客もそういう気持ちで見るのかもね。
特におじさんね、
そう
お
だ
じ
よ
さん
ね。
仲いい人ね。
そんな話、こんな人がいるところでするの？みたいな感覚にちょっとなるっていうかね。
なるなる。
で、多分それ結構大事なところなのかもしれないですね。
あと、まあ、乗り物じゃないんだけど、そのちょっと動きがあるっていう意味で言うと、その第3話で、女性2人が、こう、道で会話するシーンがあるんだけど、1人は真正面向いて歩くんだけど、もう1人はね、後ろ向きで歩くんですよ。あそこがね、結構ハラハラするんですよ、なんか見てて。
並んで歩きながら、一人の人が、まあ、ひっくり返っ
そうそう。
て、
並ん
後
で
ろ
歩く
歩
とき いう
で。
か、横に歩かないと、そうそうそう、だから真正面ずつ向いて、一人は後ろ向きで歩くっていうやり方で結構しばらく会話するっていう。あって、あれも結構なんだろう、不思議だな、なんかこう、それこそまあ、断片性とかっていう話あるけど、大丈夫かなっていう、ちょっとこう、ドキュメンタリー的にハラハラするっていうの？
ああ、なるほどね。
みたいなところもあっ
それ
た
は
りし
何、
て。
転んじゃうんじゃないかみたいなこと？
そう。
ああ、確かにね。普通の人間そんな動きしないもんね、多
しない。まあ、ちょっと前に出てさ、こう、ねえってやることはあるかもしれないけど、本当しばらくね、2、3分そうやった歩いてたから、歩いて喋ってたから、そこも、なんかね、不思議な映画だったなと
3話目はさ、
思って。
浦部房子さんって人と河合青葉さんかなの、まあ女性、妙齢の女性2人の話なんだけど、映画の前半は結構その室内が多くて、河合さんの方のお家の中の話なんだけど、なんかその時のアングルとかも随分妙でさ、ちょっと引いてんだよね、やっぱいつもの濱口監督の作品よりも。だからやっぱりちょっと他人感とか、その2人の距離感が多分出てる気がするんだよね。特に浦部さんがソファーに座ってるとこのアングルとか結構異常というか、すごく変なアングル。まあ多分もしかしたら現場の都合でそこしかアングルがなかったの可能性もあるけど、結構変な画角だったなと思ってて。まああれ話もすごい変だからね。ちょっと言わなくていい気がするけど。
本当それ、その設定、 意味ないです
いや、
よ、
すごいよね。普通話にならないもん、これ。でも、これはもうぜひ見てもらいたいですけど
でもね、
ね。
僕ね、結果一番好きでしたよ。
いや、わかる。
3話目が。
でも、俺、2話目も好きで、
わかる。
2話目の、森克樹さんっていうね、女性の方、女優さんがいるんだけど、この人の感じがものすごい絶妙というか、で、渋川さんがね、また、いつもやらないような、渋川清彦さん、が出てるんだけど、いつもやらないような役というか、の感じとかもすごく妙で、で、特に、この濱口流の演出というか、感情を抜いた喋り方というか、まあ、ロベル・ブレッソン的というか、まあ、多分エリック・ロメールなのかな、あれ、の感じのセリフ回しというかね、喋り方とかは、非常に気持ちよくて、この作品も。あの空間というか、扉は開いてるけどもっていうさ、これちょっと見てない人わかんねえな、まあ見てねって思
で
い
も
ながら
僕、
ね。
この渋川さんに一番共感したな。
そうね、わかる。怖いですってい
ただ、その感情を乗せないっていうのが、逆にだから効果になってるなと思って。
わか
あ
る。
れ、なんか感情を乗せて喋られると、あんまり多分、こっちの気持ち
ああ、
が入ってかない。
なな
ん
る
かね、
ほどね。
感情ないからこそ、棒読みからこそにじみ出てくる、なんか役者の感情みたいな。だから、多分、あの人たちもその、前回の配信で言ったみたいに、もう完全にこう、覚えてるという
覚えた
か、
状態でね。
何、無の境地で喋ってるんですよね、あのセリフは。でもそこからあの画面を見たときに、その、でもにじみ出てくる彼だからの感情みたいのが、逆にすごいさ、ビンビンとこっち読み取ろうってするじゃないですか。なんか昔は、談志さんだったかもしれないけど、落語で本当に聞かせたいときって、ボソボソ喋るとか言ってね。そうすると観客
耳
が、
立てる感じになる
そう
から
そう
ね。
そう、なんかね、それの、感情表現版みたいな感じが僕はして、そこが心地よかったかな。
多
全編
分、
通して見
こう
てい
う
て。
演出の狙い通りのリアクションなんじゃないかな、それは。
そうかも。
まあ、今、落語の話に出ましたけど、まさにこの2話目、その、扉開けたままでってタイトルですけど、まさに落語みたいな、結構、オチというか、
確かに。
ね、話ですからね。
すごいよね、あれね。あれもぼーっと見てるとなんでってなるよね、多分ね。ちゃんと画面見てないとっていう思っちゃう。まあ、あれ外国の人が見るときは多分字幕出るでしょうね。
なんか説明がちょっと必要
で、
か
出る
なっ
か
て
もしれ
ところ
ない
で
です
す
けど、まあ、見てればね、全然わかるの。あれ？これ、今、あーあーみたいなさ。あーあーみたいな話なんだよな。面白いよね、あれ。
昔さ、演劇っていうドキュメンタリーの映画があって、青年団の平田織座さんをね、追ってるのがあるんだけど、平田織座さんが、私はもう本当に寸分たがわぬセリフを言ってほしい人なんだって、本人。
ああ、言うよね。
だから、究極的にはロボットにやってほしいっていう話をしてて、ああ、そんなもんなのかなと思ったんだけど、この偶然と想像を見ると、多分この人、役者さんたちはある種、平田織座さんの理想に近い形で僕は芝居をしてるように思うんだけど、でもやっぱりロボットと違う、そこの僕が感情を読み取りたくなる感じと、ロボットは違うんじゃないかなって、ちょっと僕はね、なんかこれ見て思ったりもしたんですよね。
でも、ブレッソンもそうみたいよ。もう完
やっ
全
ぱ、
にマネキンにやってもらいたいみたいよ。
あ、そうなんだ。やっぱそうなっちゃうこともあ
そう
る
いう
のか
人
な。
もいるんじゃない？
あれ、平田織座の、稽古って超怖いですからね。
あ、そ
もう本当、0.0何秒違うとか言われて。
う。嫌 だな。嫌 だな。
完全に再現しなきゃいけないんだよね。
ちなみに、この偶然と想像の、カメラマンの、飯岡幸子さん、ゆきこさんかな。
ゆきこさ
ゆきこさ
ん。
んはね、3度目の正直っていうね、僕とロンペさんが Begin You Next で取り上げた映画も担当されてて、まあ、野原忠さんが濱口監督と結構ゆかりのある方だからね。
まあ、じゃあ、まあ、ちょっと、そろそろ次の映画
行こう
行きま
行
すけ
こ
ど、最後に、その、飯岡さんの話をすると、
う行こう。
飯岡由紀子さんっていうのは、僕が好きな、杉田京士監督のカメラマンとしても有名な方
そうで
な
す
んで
ね。
すけど、杉田監督のですね、彼方の歌っていう、 原稿の最新作
うんうんうん。
でも、井岡さんが撮影をやられてるんですけど、その杉田監督の彼方の歌って作品の中で、主人公は小川杏さんが演じていて、あと、彼女と出会う中村優子さん演じる、女性、この二人が、ある理由で旅行をしてですね、長野に行くんですけど、その長野にあるですね、上田映劇っていう映画館の中で、映画を見るシーンがあるんですね。ここで見てる映画がまさに、偶然と想像の3話目なんですよ。で、それはもう好きな人であれば画面見えてないんですけど、その聞こえてくる会話だけで、あ、偶然と想像の3話目だっていうのが、わかるんですね。で、僕は、彼方の歌を、東京国際映画祭で見たときに、それ説明したかった、質問したかったんですけど、ちょっと大きな会場だったんで、質問できなくて、後日、一般上映の時の舞台挨拶会で、かかってる映画について質問したんですよ。杉田監督に。で、やっぱり、それは、杉田監督がわざわざ選んだ作品だっていうところですね、を言われていて、
まあ、そりゃ
ちょっ
そうだよ
と
ね。
シチュエーション的にもそうなんですけど、別に、その上田映劇でたまたまかかってた作品とかではなくて、わざわざ許可を取って、そこをかけたっていうことを言われているっていうところと、あと、先ほど言ったように、偶然と想像も、彼方の歌も、撮影は飯岡由紀子さんなんで、その映画館で映画を見てるシーンも飯岡さんが撮ってるんですね。で、ちなみに言うと音響の方も両作品同じで、これはコウヨンチャンさんっていう方が両方の作品で音響をやられてるんですけど、で、コウさんもそこで音をやってるんですね。だから、コウさんと飯岡さんは自分が音響と撮影をやった作品を、が映画でかか、映画館でかかってるのを、シーンをまた自分で撮ってるっていうシチュエーションであるんですね。で、杉田監督がここで言ってたのは、ある意味、その映画は作り物であるってことを忘れないようにしたいっていうことを言っていて、そういう意味も込めて、そういうシチュエーションを作ったみたいな話をしていて、すごい面白かったなっていうエピソードでは
なるほど
あっ
ね。
たなっていう
あれです
とこ
よ。
でし
こ
た
の、だ
ね。
から3話目のタイトル、もう一度ですよ。もう一度
いいんじゃ
撮っ
ない？
ちゃった。い
あんまうまいこと言おう
や、で
とし
も、
なくていいんじゃない？
ごめんなさい。ちょっと気がついちゃった。なるほど。ありが
ち
と
なみに、3話目の、その浦部
う。
佐さんは、平田織座監督、作品によく出演されていた女優さんとしても有名な方ですけどね。
そうなんだね。印象的な人だよね、あの人もね。そうなんだ。飯岡さんはさ、2021年はさ、偶然と想像もやってて、で、春原さんの歌もやってて、で、3度目の正直もやってるから、すごいよね。
すごいです
全部
ね。
2021年。そうか。なんかさ、最近長野県舞台にしてる映画多いよなと思ってて。なんだっけ。怪物もそうだったし、で、今の話もあったし、で、次に話す悪は存在しないも長野の話だよね、あれ
そうで
ね。
したね。そうだった。
っていうと
という
ころで行こう
流れ
ぜ。
で、赤存在しないの方に行こうと思いますけど、
もう時間ないっす。
今回、だから石山さん、初見ってことですよね。
初見。そう、今回ブルーレイ買って、で、4月に見たんだけど、この話しようと思って、もう一回見ちゃったんだよね。だから俺、1ヶ月ぐらいの間に2回同じ映画見るってあんまりしないから、それでも全然面白くて、で、悪は存在しないは、本当はもうネタバレありで、もうじっくり話したいぐらいなのね。で、話しろすっごいある映画だし、とはいえ、まあ時間もないんで、2人どうだったのかなと思ってるんですけど。え？ 俺話してもいいの？
いい。
いや、面白かったのは、そのさっき言った、さっきじゃない、前回言ったのかな？ 紙の種っていうウェブマガジンで、三宅翔監督と映画研究者の三浦哲也さんと濱口竜介監督の3人の対談があって、それはだから、三宅監督が濱口監督に、あれってどうやって撮ってるんですかっていう話を基本的に濱口監督が答えることが、まあ、多いんだけど、それですごい面白いなと思ったのは、これいきなり悪は存在しないの話で、これする人はあんまいないと思うけど、鳥が飛んでるじゃないですか、鳥って。それをものすごいロングショットで、ロングショットっていうか、あれか、遠くから望遠で撮ってるシーンがあるのね。で、その鳥を抑えた絵をそのままパンダウンしていく。つまり、カメラを下に向けていくと、そこに子役の花ちゃんが映ってるっていうショットがあって、三宅監督は、だから飛んでる鳥をすごく遠くから撮ってるだけでも難しいのに、そこからパンダウンしたところに、その女の子がちょうど入ってくるって絵って、すごく撮影的に難しいと思うの。ものすごい時間もかかることだし。で、それはさすがに途中で繋いでるんですよねって聞いてるんだけど、濱口監督が、いやいや、あれは撮ってるんですって言ってて、すごくびっくりするっていう一コマがあるんですね。で、そのシーンの、そのショットの後、次のショットが、今度は引きで撮ってる絵で、女の子が野原パッパッパって走ってて、で、画面の左上、ギリギリにとさっき飛んでた鳥が映ってると。まあ、同じ鳥じゃないかもしれませんけど、それも合成じゃなくて本当に入ってるっていうのをすごく驚いてて、だってそれって、ちょうどいい画角が撮れる可能性がすごく低いし、で、さっきの絵との比のつながりももちろんある。で、子供だから、それを繰り返してる間に飽きちゃうこともあるじゃないですか。ずっとその鳥を追い続けてもらうってのも難しいし、だそれを抑えたのはすごいよねっていう話を載ってて、で、結構延々とそんな話が載ってます。で、そういう話が好きな人はね、いいと思うんだけど、まあ、そんなこと興味ないって人ももちろんいると思うけど、俺はそれすごい面白いなと思ったのよね。
僕はさっきの偶然の想像の、後ろ歩きハラハラみたいな話だけど、これはこれ前回もちょっと話したんだけど、車の、
言ってたね。
後ろ向きにカメラつけて、後ろの風景を映すみたいな、
そうね。
あるじゃないですか。あれで結構人がわーってるとこを映すと、これ、惹かれちゃうんじゃないのっていうのが常に僕ハラハラしてて、画面。で、人が映ってると。なんかそんな感覚なかったですか？
バックで行ってるときってこと？
そうそう、特にバックで行くとき。
そう、カメラは車の後ろについてて、その絵としては、だから、後部座席に座って、
そうそう、
後
テール
ろを見
ラン
て
プ
る
目
感じ
線
だ
み
よ
たいな
ね。
ね、感じになる。そ
でも、自分で運転してるときだって同じじゃん、それは。人
う。
が
まあ、
いた
そうなら のか
怖
な。
いじ
で
ゃ
も、
ん
なん
と
か
思うけど、で
こう、
も。
運転してる感がないんだよ。なんか、車が勝手に動いてる感を感じてあって。で、しかもこう、タイトルがさ、悪は存在しないとか言うから、
ああ、なるほどね。
もあるだと思うんだけど、なんかあんじゃねえか、なんかあんじゃねえかって思ってね。
ハラ
め
ハ
ち
ラ
ゃ
し
く
たん
ち
だ。
ゃハラハラして。
でも
いや、
それっ
結
て
構だか
公
ら、
民館のとこでしょ？子供たちがいるとこ
そう
でで し
す、
ょ？
そうです、そうです、そうです。だからそれでもちっちゃいハラハラがね、結構あるんですよ、濱口さんの映画
あんまり多分それ、
って。
そう
そうい
う
な
つ
の
もり
か
で撮っ
な。
てない感じだと思うけど
そう
な。
か。
あそこはね。ロンペ先生は？
まあちょっと僕はこれ結構特殊な順番で見ていて、まあ、調べて知ってる方いると思うんですけど、悪は存在しない
ああ、なるほど
の、
ね。
音楽は石橋英子さんがやられてるんですけど、もともとこの映画の成り立ちって、石橋英子さんが、ライブパフォーマンスをするときに、その時に後ろで流す映像を作りたいということで、濱口監督に依頼をして、まあ、その素材を撮るんですけど、その撮ってる中で映画が一本作れるんじゃないかっていうことで作られたのが、悪は存在しないという作品で、もともとのそのライブパフォーマンスの時に流す映像として、まあ、それも映画になるんですけど、作られたのがギフトっていう作品 なんですね。
先ギ
で、
フトなの？もしかして。
僕は先にギフトな
マ
ん
ジ
で
か
す
い。
よ。はい。なんで、すごく、だから、結構映像的に編集が違うところもあるかもしれないんですけど、結構、僕の印象としてはそのまんまだったような感じだったんですけど、まあ、ギフトの最大の特徴としては、音は何もついてないんですね。で、そこに、石橋英子さんがライブパフォーマンスをして、音
あ、な
楽
るほど。
をつけるっていうような、パフォーマンス込みの映画作品っていうのがギフトって作品なんで、そっちの方を先に見て、悪は存在しないが見た
そうなんだ。
順番だっ
あ、
たんで、な
そ
かな
れは
か面
特殊
白い
だ
か、
な。
見方だったな、というふうには思ったってとこですね。
あ、じゃあ、だから、冒頭のずっとなんか森をガーって映していくのって、やっぱそういう経緯もあったんですかね。
それがさ、ギフトの方だと、あの場面って音ないんだって。で、石橋さんがあそ
あるん
こ
だ。
は音がない
音
方
がが な
好
くて
ま
もそういう
しい
映像
と。
があるのね。
ずっと森を見上げてるカメラがずっと移動していくショット、まあ4分ぐらいあるんですけど、あれもギフトの中に入ってるんだけど、石橋さんはあそこには音をつけなかったらしくて、すげえかっこいいなと思って。すげえつけたくなるじゃん、あんなの。
なるよ。
つけなかったっていうか、毎回パフォーマンスをするわ
違う
け
か
なら ん
ね。
で、つけないという選択を毎回してるってことだと思うってところですね。僕が見たギフトは、多分、パフォーマンス的には確か6回目のパフォーマンスだったと思うんですけど、それは多分日本で見る最初の機会だったと思うんですけど、
先に海外でやってたんだ。
毎回演奏違うらしいんで、同じギフトは全くないし、
そうらしいね。
このフォーマットでしか上映しないってことを宣言してるんで、映像コンテンツとか、で見れる可能性は多分ないと思うので、見
そう
れる
ね。
機会があるのであれば、なんとかして見た方がいい作品ではあるってとこです
ち
ね。
なみに、悪は存在しないのブルーレイを買うと、一応映像特典でついてます。
そう
そ
な
の、
んです
ど
ね。
の
どっ
回
か
か
のや
は
つは
わか
つい
ら
て
な
るの
いけど、
か。じゃあ上映はしないっていうことなん
そう、
だ。
俺はそれで見てて、
どっかの回をってことですね、多
そう
分ね。
ね。あ、ちなみにさ、この悪は存在しないの主人公の大美賀仁志さんって、もともとスタッフの人なんだよね。
裏方、まあ映画監督とかやられたり、
演
制
出助
作
手
とと か
か
やら
多
れ
分やった てた
り。
んですね。
はい、そうです。
で、大美賀さんが
す
撮っ
ごい。
た映画ってのもあって、で、余る日っていう、作品を悪は存在しないのブルーレイに、それも映像特典でついてます。大美賀さんが監督した短編が。それもね、面白かったよ。それにしてもさ、大美賀さんってすごいよね。あの
巻き割るのがです
心配、
か？
巻き割るのもすごいし、巻き割るのすごくドキドキしてたらしいね、大美賀さんは。うまくでき
そう
る
だ。
かどうかわかんなくて。でさ、なんだっけ、東京からさ、なんか、いけすかないグランピング施設をさ、作ろうとする奴らが来るじゃん。
芸能プロダクションのね、やつ
そう
が
そう
来る。
そう。で、高橋さんっていうのを演じている、名前ど忘れしちゃった。
小坂
小坂さ
隆
ん。小
二でしたっ
坂さ
け？
んか。あの人も、シャーリオブさんとかやってる人で、ロケバスとか運転する人だったらしいんだけど、この間、ちょっとラロッカさんが言ってたさ、カメラが横移動しながら森を歩いている大美賀さんを映していて、でそれは子供の迎えに行くのを忘れてたせいで、子供が森の中一人で家に向かって帰ってるから、それを後ろから追いかけてるんだよね、お父さんがね。で子供を探してる状態なんだけど、カメラの横移動の途中で、まあ道の盛り上がりとかで大美賀さんの姿がカメラから消えちゃうんだよ
消
ね。
える時ある。
遮られてしまって、大美賀さんの姿が見えなくなる時間が、まあ、多分10秒ぐらいあると思うんだけど、その間に子供が実はもう見つかってて、抱っこしてる、おんぶしてんのかな？要はそのカメラはずっと移動し続けてて、途中で大美賀さんがカメラから見えなくなる。で、次に見えるときにはもう子供が見つかっていて、彼女をおんぶしている状態の大美賀さんが映るんだけど、俺、あのカットは本当素晴らしいなと思うんだよね。あんなの見たことないし、わざわざあんなものを映画で撮る必要もない。 ていうか、思いつかないショットだと思うんだけど、普通だったら、まあ、おんぶするとこ絶対撮るじゃん。それをさ、撮らずにさ、わざわざ、その画
そう
面
な
か
んだよ
ら、
ね。
彼が見切れる瞬間にそれをやろうとするっていうのも面白いと思うし、いや、すごいショットを撮るなとは思うよね。それはもう単なる映画と、読んでなくても多分そう思ったと思う。あの選択肢。ねえ。
でも、だから、もう一、あ、今回あったかどうかちょっと覚えてないけど、もう一回同じようなシーンがあったときにどうなのかみたいなのもあったらね、ま
そう
ただ そこ
ね。
も面白いですよね。
反復は何回かこの映画の中であるんだけど、その結果が違ったりとかしてて、で、さっき言った冒頭のさ、まあ、タイトルバックのシーンだけど、カメラが上を向いた状態でずっと移動してて、森の木々の枝をずっと映し続ける、その印象的なタイトルバックのシーンが、後半でも、まあ、もう一回反復されるんだけど、全然その意味合いが違ってくるんだよね。でさ、その時のやつは、微妙に画角も違うん
あ、
だ
そう
け
なん
ど、
だ。
あれは撮影中に偶然別のシーンを撮ってた時に、あれを撮ったらしくて、で、微妙に画角が違うから、その前半との対称性は崩れるんだけども、撮れた絵が素晴らしかったから使ったらしくて。で、まあ、それは途中で止まるのね、そのシーンは。途中でフェードアウトする感じになってくんだけど、なんでかっていうと、もう森の道がそこで切れてたかららしくて 結構現場の都合と、でもそれが印象に残るシーンになるっていうのも、やっぱおもろいなとは思うよね。映画の撮影自体が、まあ、アートとどっちかっていうと工芸品の間のこうみたいなとこがあってて、だから、都合が、撮影の都合があってできないこととかが、逆になんかこう、アートとして印象に残るシーンになることがあるのがすごく面白いなと思うし。
単なる映画の本の方でも、ちょっと何の映画か忘れてたけど、なんか印象的なシーンに車がいいタイミングで通るシーンがあるんだって。で、そこがいつも褒められて終わるんですけどね。そこにちょっとじくじたの思いがあっ
まあ、あ
て、
るよな、そういう
あっ
のは。
たけど、でもそれもね、まあある種偶然として。だからまあそこをだから偶然なんだろう。それ自体も自分のフィクションとして多分だんだん捉えられるようになってるんだと思うんですよね。監督自身も。でも、最初の頃は、あそこがいいですねって言われるたんびに、別に俺の指示じゃないんだけどなって思ってたってところも
まあ
面
ね。
白かったけど。
そういうの、気に入らなくて、その NG にしちゃうこともあると思うんだよ
ああ、
ね。
そうね。
なんか大美香さんが、その薪割りのシーンで、薪割りのシーンも反復してもう一回出てくるんだけど、2回目の薪割りシーンの時に、小坂さんたちが出てきてて、で、そこからじゃあ行こうかって言って、去ろうとするシーンがあるんだけど、本当はその後のシーンで上着を持ってるから、上着がなきゃいけないのに、上着を持たずに、大美香さんが歩き出しちゃったんだって。で、それに気づい、途中で気づいて、シーンの途中で気づいて、撮りに戻ってるシーンっていうのがあるんですよ。だから、それ、本来だったら NG になると思うの。そういう動きの指示じゃなかったからね。けど、結果としてそれを OK テイクに使ってるの。大美香さんっていうキャラクターが、なんかも忘れっぽい人だから、だ
まあ
からキャラ
確か
クター
に
に合ってるっていうのもあるん
娘
だ
を
けど、
ね、娘のお迎えいつも忘れるっ
そう
てい
な
う人
の。
だからね。
で、そのシーンで、小坂さんが、東京から来た、全然薪割りなんかしたことない人が、薪割りをしてみるっていう場面もそこで一緒に撮られてて、で、その薪割りを当然うまくいかないんだけど、そのうまくいかなさが3回やると、3回とも違うパターンでうまくいかないっていうのがすごく面白くて、それを OK テイクにしてるんだって。だから映画の撮影って、やっぱ、それやっぱりね、前回言ったけど、記録性もあるから、
そうだね。
それやろうと思ってできてるわけじゃないから、やっぱおもろいなと思うし
お
ね。
もろい。
それ何回かやって、後のシーンではちゃんと忘れずに上着を持っていくんだけど、やっぱその1回目にやったやつが面白かったから、それを使ってるっぽいね。 そういう話聞いてみるのとさ、それ気づかないじゃん、その忘れて取りに戻ったこと
わ
なん
かんない。
て。言われなきゃわかんないしね。いや、おもろいなと思うしね。だそれはその紙の種っていうウェブマガジンを見るとそういうことが書いてあるから、すごく面白かった。もう時間やばいよね。
そうだね
でも、もう一つだけ面白かったことあって、ちょっとそれだけ言って終わりにしてもいいですか、ロンペイさん。なんか、音のずり下げ、ずり上げっていう概念があるのね。で、俺、それ全然知らなかったんだけど、これ、カットのつなぎの話で、俺が前から Digin Unext の方でも何回かこういう演出好きだって言ってるのがあって、要はカットとカットのつなぎのところで、前のカットの終わりに、次のカットの最初の音を先行させて入れちゃうっていう方式で、そうするとカットとカットのつなぎが多少強引でもその音のによるつなぎでうまくいくっていうことがあるということがこの対談でも書かれてて、で、三宅さんがずり下げ今回結構やってますよねって言ってて、で、結構濱口監督としては珍しいんだって、そのずり下げずり上げをやるのが。で、どういうカットにじゃあ使われてるかっていうと、その最初に大美香さんが花ちゃんっていう女の子を迎えに行くことを忘れてて、で、あ、やばいっつって行かなきゃっつって車で乗り込むところで、次にその公民館で待ってる子供たちのショットに移る前にもう先に音が始まってるんですよ、車に乗り込むところで。で、それがまたその石橋さんのなんか宇宙みたいな音で、ミヨーンみたいなやつで それがものすごい SF 感がある音なのね。で、その次のカットになると、保育園っていうか、その公民館で待ってる花ちゃん以外の子供たちが、あれをやってるんですよ。なんだっ
ケンケ
け。
ンパだっけ？
いや、
な
止
んだっ
まって
け？
なき
あ、
ゃいけ
わ
ないや
かった。
つ。
あれだ、あれだ、
なんて言うんだっけ、
だるまさんが転んだ
だ
だ。
るまさんが転んだ
そう
を
だ、
やっ
そう
て
だ。
て、子供たちが静止してるのね。で、そこに、大美香さん運転する車が向こうから入ってくるっていうカットなんだけど、その音楽と相まって、なんか、え、急にこれ SF 始まったみたいに見えるんだよね。これ、今聞いた人、多分全然覚えてないと思うから、あ、でも、そう、配信にないのか。見れる環境にある人はもう一回見
い
て
や、
もらい
で
た
も
い
あ
で
そ
す。
こはさすがに印象的なシーンだから、
そ
見た人
う、
は
覚え
みん
て
な
るか
覚えてるん
な。
じゃないか
ならいいんだけど、なんかラロカさんピンと来てないみたいだったから不安になりました。
な。そこがだから僕一番さっきヒヤ
あ、
ヒヤした
そうな
とこじ
の？
ゃないかな。なんか止まってるよね。静止
と、
画みたいに
そう、
なって
止
る
まっ
ね。
てんのよ。だからそれ、だるまさんが転んだをやってるから、子供たちは動かないであ
、そうなの
止まっ
か。
てる
なん
の。
か、あ、そうかそうか。なんか一瞬静止画かなと思って。
そう、それが狙いなのよ、だから、すごくあれは面白いシーンだなと思ってて、やっぱ映画の本筋に関係ないけど、これから起こるこの映画、もしかしたらなんか宇宙関係とか思うシーンでもあって、で、全然我々触れてないですけど、この映画、後半というか、まあ、ラスト、ものすごい不思議なことが起きる映画なのね。で、もしかしたら、なんか、そういう不思議さが、いろんなものに由来してるのかもしれないけど、もしかしたら宇宙関係に由来してるかもとか、ちょっと思わせるぐらい、その石橋さんのやっぱ音楽が見事なのもあるのかなっていう気はする。
なる
から、面白いと思った。以上です。いや、本当はもっとね、話したいのよ、こ
そう
の
だ
映画は。
ね。
うん。まあでもしょうがないですね。今日はこんなとこにしときましょう。はい。
ちょっと配信間に合わないかもしれないですけど、石橋英子さんはですね、5月11日のトレンケラー県の上映後トークで登壇しますんで、
マジ？
まさにね、ちょっとその SF っぽいみたいなとこ
そうだ
で、
ね。
トレンケラー県パート2の後に話すらしいんで、まさにって感じだと思いますけ
トレ
ど
ンケ
ね。
ラウケンは、このディギンユーネクストじゃなくて、シネマクティフの外伝じゃないや、音声配信と雑談会で私とロンペさんがお話しした映画ですね。アルゼンチンの映画ですね。
ラウラ・シタネラーの短編作品で音楽やってるんですよね、石橋英子さんね。さっき調べたら YouTube にあったんで見れましたけど、そういうのもあって、多分トークに登壇されるんだと思いますけど。
ラウラ・シタレラの作品群、今、ちょうどやってますよね、映画館でね。
そうですね、トレンケラー犬と前作、長編をやってるはずなんで。
なるほどね。 どういう依頼で来たんだろうね。
どうなんでしょうう
ん。
ね。
まあ、石橋さんも世界的な人ではもちろんあるんだけど、それにしても、パンペロシネマみたいなやつらから 目つけられてるってのもすごいな。
そうですね。
うん。
はい。
はい。
ちょっとですね、そういう
全
形
然
で。
雑談会の尺じゃなくなっちゃった。
ちょっと私ね、急に具合が悪くなってきた。
え、なになに？
急に具
怖い
合が
怖
悪くなってき
い。
た。
怖い怖い怖い怖い怖い。
というの
怖い怖い
はで
怖い。
すね、
何言い出す
今、
の？
今日ニュース、ネットニュースで浜口雄介さんが急に具合が悪くなるという映画制作決定だそう
そう
です。
ね、情報が出たんですよね。
はい。2026年公開予定ということですので。
あ、そうですか。楽しみですね。
今から多分撮影入ると思うので。
なんかね、フランスの俳優さんとね、日本の俳優さんでみたいな感じで
そうです
面
ね。
白そう。
バーホーベンの映画出てた人が多分主演ですね。
いやー、すごいね。日本の映画界も面白いじゃないですか。
ちょっと
うん。
ですよ。なかなか、だからね、見にくかったり、作品的には見にくかったりするんですけど、まあ、劇場とかね、特集上映されたときに、ぜひぜひ見ていただければと、いうと
配
ころ
信がないって
で
のはなんか思い入れがあるのかね。
すね。どうですかね。
偶然と想像の、あれが関係してるんじゃないですか。第3話あたりが。
そうなの？
よかったですけど。配信がないとはね。
ウイルス的なとこですか。
そうです、そうです。
ああ、不思議な設定だったよね、あれも
どうなっ
ね。
たのか。
うん。
まあ、最後まで見るとね、わかるんですけどね。設定の意味みたい
まあね。
なね。なとこで、今回は、ラロッカさんと石山さんと、濱口竜介監督の、まあ、主に2作、悪は存在しないと偶然と想像の、話をする雑談会ということでした。
まあ、こうなるよな。
こういう会があってもいいと思いますので、ノープラン雑談会の他にもね、こういうのを話そうって決めてやるのもちょっとやっていこうと思いま
そうです
ん
ね。
で、また、聞いていただければと思います。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。